黙示録の16章12節から21節。第6の御使いが鉢を大ユーフラテス川にぶちまけた。すると水は日の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。また私は竜の口と獣の口と偽預言者の口とからカエルのような汚れた霊どもが三つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の大いなる火の戦いに備えて彼らを集めるためである。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして、身に着物をつけ、裸で歩く蜂を人に見られないようにする者は幸いである。こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた。第7の御使いが蜂を空中にぶちまけた。すると大きな声が御座を出て聖女の中から出てきて、ことは成就したと言った。すると稲妻と声と雷鳴があり、大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのもので、それほどに大きな強い地震であった。またあの大きな都は三つに裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。そして大バビロンは神明の前に覚えられて、神の激しい怒りのぶどう酒の杯を与えられた。島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなった。また一タラントほどの大きな雹が人々の上に天から降ってきた。人々はこの雹の災害のため神に怪我仕事を言った。その災害が非常に激しかったからである。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たち召し出された者たち、教会エクレシア、この地上からつまみ出され、そして天の御国へ植え付けられた私たちです。呼び出されました。キリストイエスにある私たちは災いが及ぶことはありません。キリストイエスにつながり続ける私たちには災いが遠ざかりますが、しかしキリストイエスからのこのこ離れて自分の好き勝手を成したいと、そのように成す者どもは災いにやってしまいます。主よ、私たちがいつでも霊的に目を覚まし続け、この災いに遭うことがないように、主よ、あなたが整えてください。今日このカタルシモペの唇を清め、またここに聞く一つ一つの耳を清めてください。開いてください。命に向かって開いてください。あなたが直接お語りください。そして御言葉の命を一人一人の上に豊かに植え付け、育み、育て、それを豊かに実らせる私たち一同でありますように。今日これからの時をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。黙示録の、後半の方に来ておりまして、7つの蜂の災いが今起こっております。昨日は第5問の災いまで、見てきましたけれども、それは非常に激しいものでした。黙示録には、7つの封印、7つのラッパ、7つの蜂、その災いがありますけれども、その最後の、極めつけが、今日の箇所です。 で、第7の蜂が、空中にぶちまけられると、大きな地震が起こって、そして師匠ご自身がことは成就したと聖書の中からその声が出てきます。そして主がこの地上においてずっと定めておられた悪しき者たちへの滅びと、また神の民、神様につく、神、イエス様を信じて神につくものとされた人たちの救いが、こうしていよいよ成就するわけですけれども、でその前にですね、第6の御使いが、蜂を、大ユーフラテス川にぶちまけます。でちなみにですね、この7つの蜂の災い、第1は地に向けて、第2は海に向けて、第3は川に、あるいは水の源に向け、第4は太陽に向けて、第5は獣の座に向けて、第6が大ユーフラテスに向けて、このようにですね、これ7つのラッパの災いと、全く同じところにから符合しております。第6のラッパの時もですね、御使いがラッパを吹き鳴らしたところ、ユーフラテス川に対するその災いでした。でこの黙示録16章のこのこれらの災いがその時の災いよりもはるにグレードアップしているんですね。以前のラッパの災いの時は、ね、海とか川とか水とか太陽とかでもその3分の1が打たれた、書いてあるんですが、しかしこの16章の方では全部です。そして第6の御使いが蜂を大ユーフラテス川にぶちまけると、この水は枯れてしまいます。この水が枯れてしまうとですね、そこは道として人々に用いられるようになるんですけども、ただその用いられ方が問題で、神様に反逆する軍隊をですね、呼び寄せるためにこのユーフラテス川の水が枯れてしまうんですね。そのようにこの川の水が枯れて道ができる、そこは悪しき者たちによって用いられます。13節、また私は竜の口と獣の口と偽預言者の口とからカエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出て行く。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。この竜と獣と偽預言者の三者、そこからカエルのような汚れた霊が出てきます。この、三者、神様は三位一体なる神ですね。父、御子、聖霊の神です。でこの、それに敵対する勢力もですね、その神様に似せて、こういう真似事をするんですね。三位一体の真似事を、竜の口と獣の口と偽預言者の口から汚れた霊が出てきます。偽預言者の唇から出てくる言葉、イエス様の御口から語られる言葉は霊であり命であるとイエス様おっしゃいましたが、偽預言者とか、またこの、悪しき者の口から出てくる言葉はまた、霊であり言葉であり、そしてそれは汚れたものです。言葉には2つ種類がありますね。ロゴスという、純粋な、何の感情も混じっていない真理そのものである言葉と、それからレーマと呼ばれる人の思いがその、言葉に混じった、ものですね。主の御言葉は純粋です。完全です。そしてイエス・キリストの御口から語られたレーマの言葉は人を生かす命です。イエス様は光なる方であり、また命の主です。それに対しこの偽預言者、また竜、獣、その口から出てくるものはカエルのように汚れたものです。そしてそれらの霊は印を行う悪霊どもの霊であると14節に書いてありますね。 霊は印を行う力を持っております。そしてこの偽預言者の口から出てくる霊は、また獣の口から、また竜の口から出てくる霊は、世界中から軍隊を集めます。そして、まあ、彼らはですね、ハルマゲドンと呼ばれるところに、それを招集するんですけども、ハルマゲドン、聞いたことあるかと思います。世界の最後の、大きな戦いということで、まあ、しばし、いろんな、映画とか作品に用いられる言葉 ではあるんですけども、まあ、ハルマゲドン、それの意味はですね、まあ、春、それは、まあ、丘ですね、まあ、英語でいうとこのヒルと同じです。で、マゲドン、これはメギド、ですから、メギドはこう地名です、土地の名前で、メギドの、メギドという地名のところはですね、大きな平野が広がっておりまして、古来から、王たちによる、まあ、大きな戦いが、起こりました。聖書でも、列王記とか、まあ、いろんなところにそういうこのメギドの平野で大きな戦いが、行われたことが記されているんですけども、で、このメギドの丘というところは、ちょっとどこか、よく分かっておりません。まあ、そこは平野ですので、ですからこれは霊的な、意味があるでしょう。メギドの丘というところで、この戦いのために、この世の王たち、またこの汚れた、勢力が、そういう勢力軍勢を集めるために、その招集される場所が、このメギドの丘というとハルマゲドンというところです。彼らはですね、汚れた霊によって、召集されます。主もですね、かつて、預言者の偽預言者の口を通して、人々を戦いへと駆り立てて、ね、それでアハブ王は、まあ、滅ぼされるに至ったわけですけども、まあ、古来からその霊がですね、駆り立てるんですね、人々を、また世の王たちを。今世界にいろんな国々があると思うんですけども、もうほぼその国全国々がですね、その戦いのために招集されるわけです。このユーフラテス川が、枯れたところ、ね、日の出る方から、来る王たちに道を備えるために、つまり東側の、ね、国々が、この枯れたユーフラテス川の道を通って、西の方のその神の愛された都エルサレムを取り囲むためにですね、招集されるわけですね。ですから、まあ、この東の方、まあ、アジアの国々、まあ、この日本の方もそうかもしれないんですけども、もう全軍勢がこのユーフラテス川の枯れたところを通って、そして神の愛された都エルサレムを取り囲みます。そしてこれには、まあ、霊的な意味がありますので、もう実際に世の王国、世の人々だけでなく、もう霊的な全神に敵対する勢力がですね、集結して神様に敵対するために、召集され、集うわけです。で、ここに、15節のところに、唐突に、防線で囲まれている言葉がありますね。これ英語の聖書ではイエス様の言葉は赤い字で記されている聖書では、ここは赤い字で記されております。つまりこの15節はイエス様ご自身が、語られているところです。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。こう記されております。イエス様は、このヨハネが幻を見て、その大いなる光景の最中にイエス様が唐突にですね、その言葉をここに置かれたんですね。私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけていなさい、ね、冒頭の御言葉ではルカの12章の方を開きました。あなた方は、ね、目を覚ましていなさい、 ルカの12章です。ルカの12章の35節からのところを読みました。腰に帯を締め明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたらすぐに戸を開けようと、その帰りを待ち受けている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人たちに目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に告げます、主人の方から帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばにいて給仕をしてくれます。主人が真夜中に帰っても夜明けに帰ってもいつでもそのようであることを見られるなら、そのしもべたちは幸いです。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたなら、おめおめと自分の家に押し入られるはしなかったでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのですから。アメン。主は思いがけない時に来られます。この黙示録の7つの8の第6の浅いのところ、世の軍勢全部が神に敵対するために登ってきます。もはやこの7つの8の災いの時に神様のその、裁きは極みにまで達しております。そして最後に、その世の軍勢、サタンの軍勢、偽預言者どもは、このようにして世の全てを結集して駆り立てて、そして主に戦いを挑むために集うんですね。でもまだこの時は最後ではありません。その続く17章18章のところでですね、その最後の最後に何が起きるかが記されているんですけども、まだこの時は世の王たちは集うだけで、そしてまだ具体的な戦争は起こっておりません。でその情景が第6のその8、それによって展開される光景でしたけども、そして17節以降に第7の8が今度は空中にぶちまけられます。空中というところ、それはサタンの座が設けられているところですね。エペソの2章の方で空中の権威を持つ支配者たち、すなわちこの不従順の子らのうちに今も働いている霊たち、それがいるところですね。空中、これは創世記の方では第2日目に空中が分けられました。水と水との間に空間ができて、分かれたんですけども、主はその第2日目の創造だけ、それを良しとされたという言葉を言っておりません。空中に水の中に閉じ込められていた汚れた霊どもが、空中が解放されたことによってそこに座を閉めて、その悪しき霊どもが解き放たれたからですよね。この第7の御使いは蜂をその空中にぶちまけました。いよいよ全てが、裁かれる時が来たんです。すると大きな声が御座を出て聖女の中から出てきて、ことは成就したと言った。成就したんです。イエス様が十字架にかかれた時、イエス様は息を引き取られる時に成就した、全てが成し遂げられた、完成したと言われて、それで頭を垂れ霊を主にお渡し、父なる神様にお渡しになりました。それは恵みのため、憐れみのためです。イエス様が十字架にかけられて、そして自らを死に明け渡してくださったその瞬間から恵みの時が成就し、そして今の時代に至るまでずっとですね、恵みの時、救いの日々です。この恵みの時、救いの日々の期間にですね、私たちは主に立ち返って、それぞれ神様に忌み嫌われること、神様を怒らせる諸々のことを捨て去ってですね、主に立ち返るべき時です。そして実際多くの人たちが救われましたね。多くの人たちが その紀元の1世紀ぐらいからもう今21世紀です。多くの人々がユダヤ人だけでなくギリシア人、異邦人と呼ばれる私たちに至るまで救いが成就して、そしてまだ今なおその救いの時、恵みの時が続いております。しかしそれもやがて終わる時が来るんですね。この黙示録のこの第7の8の、それが空中にぶちまけられた時、この時ことは成就するんです。その時18節、すると稲妻と声と雷鳴があり大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのもので、それほどに大きな強い地震であった。未だかつてない地震が起こるんです。311の時日本で大きな地震がありましたけれども、それよりもはるかに大きい地震なんですね。でどれほど大きいか、ね、あの時の地震確かに大きかったんですけども、しかし、その町が裂けるほどではありませんでした。確か町は水で飲み込まれましたけれども、しかし、中継説、またあの大きな都は3つに裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。そして大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられた。島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなった。ね、どれほど大きな地震か。都が三つに裂けるほど、また島が逃げ去るほど、山々が見えなくなるほどのその地殻変動が激しく起こるんです。これは、人は本当に自然のそういう大きな災害を見るに、人間のその本当に小ささ、弱さを、儚さを垣間見ます。それでも人々は自分を神の座に置くことを、ね、本当に頑なな人はやめないんですね。人が塵に過ぎないこと、それを覚えて主に立ち返る人は幸いですけれども、しかし、エジプトのパロのように堅くなさをずっと続けているとですね、その神様の恵みの時、救いの時がずっとあって、そしてその間主の裁きが下されないことが長く続くのを見ていると、本当に堅くなものはその堅くなさを捨てられなくなってしまうんですね。この大きな災いが起こって、この大きな地震が起こって、でしかもですね、それだけでないんです。21節、また1タラントほどの大きな雹が人々の上に天から降ってきた。人々はこの雹の災害のために神に怪我仕事を言った。その災害が非常に激しかったからである。ちなみに1タラントほどの大きな雹とあるんですけども、下の脚注の方を見ますと、1タラントは約35キログラムだと書いてあります。ね、小学校、2、3年生ぐらいの子供の体重でしょうか。35キログラム。それほど大きな氷がですね、降ってくるんです。35キログラム級の氷が地上に降り注ぐ。で、それほどの大きな災害、もう、都が、バビロンが3つに張り裂けて、島が逃げ去り、山が見えなくなるほどの地殻変動が起こり、35キログラム級の氷が降り注ぐ。これはもう神様の御業としか思えないんですが、しかし人々はその神様が御業を見て、口から何を言うかというと、神に対する怪我仕事を言うんです。地獄というところはおそらくそういうところなんでしょうね。大きな災い、大きな痛み、それがあるのにもかかわらず、神に対する怪我仕事をあくまでやめない。だから本当に、自分をあくまで変えない、神様に降伏しないもの、これはもう徹底的に永遠に苦しめられ、災いに遭う、そのような性質の持ち主ですね。どんな性質の持ち主が永遠に災いが絶えないか、自分を下ろさない人です。 あくまで俺は正しいとか、あくまで神は不正だとか、神は間違ってるとか、ね、そういうことをあくまで貫き通す人、ね、いいことで貫き通す人は本当に幸いですけれども、ね、貫き通すということももう考えものですね。悪いことに対して貫く強さは、それは、まあ確かに強さという部類には入るんでしょうけども、しかし、災いのもとですね、そんな強さです。私たちは主に対してはすぐに降伏するべきなんです。自分をすぐに下ろして、そして主が正しいお方であること、自分が、この災いにあっていること、それは当然の報いであるということ、それをそのように自分を下ろす人は幸いです。十字架上で二人の強盗がおりました。一人は、あくまで自分を貫き通して、あくまで自分のその悪の道を貫きましたが、もう一人は、自分は悪いことをしたのだ、でもこのお方は何の悪いこともしていない正しいお方だ、そして自分を下ろし、彼はパラダイスにその日イエス様と共に行きました。どうか皆さんは自分を下ろして、そして幸いを得る皆さんでありますように。皆さんはこの汚れた霊どもが世の終わりの時には世界を騒がします。実際今騒がされております、汚れた霊どもによって。そして、これからどうしよう、悪しき者がとても張り込っていて、もう、悪しき者が作ったシステム、そのような世界が構築されてしまったら私たちはどう生きていこう、いろいろ思い煩いがあるかもしれないんですが、でもこの15節の御言葉、イエス様が、いついかなる時でも主は言葉を私たちに置いてくださいます。目を覚ましていなさい、着物を身につけて、裸で歩く恥をさらさないように気をつけなさい、目を覚ましていなさい、霊的居眠り、それが私たちにとって大敵です。主の恵みは今注がれております。今は恵みの時、救いの日です。ですから今このまだ間に合ううちに、皆さんは自分を下ろして、そして主が正しいお方、自分は間違っている、そのようにますます主のもとに行くのであれば、私たちにこの災いは関係のないものとなります。災いは、それはあくまで、災いにあっても自分を下ろさない、神に対して汚し事を言うものどものものです。どうか皆さんは今この主の恵みが注がれているこの時、自分を下ろし、主の御心が正しいとして御言葉に従順し服従して、そしてこの災いに遭うことなく、そこから守られ、幸いと祝福のうちに入っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛せる主よ、自分を下ろさぬこと、それがいかに災いなことでしょうか。世の人々は今主が恵みの時、救いの時で、悪いことしてもすぐに裁かれないのを見ると図に乗ってますます災いなことをします。主よ、どうかこの生徒たちのうちからあらゆる堅くなさ、あらゆる災いの元となるようなものを取り除いて憐れんでくださいますように。主よ、このしもべを憐れんでくださいますように。また世界に対してこの警告をキリスト者たちがしっかりと発していくことができますように、どうかあなたが力を注いでください、知恵を注いでください。あなたにあることの幸い、それにしっかりと預かる生徒たちでありますように。目を覚ましていなさいとあなたはこの災いの合間に言われました。気をつけていなさいと。主よ、私たちが本当にいつでも目を覚ましており、霊的にしっかりと頼むことなく、あなたに向かって、あなたがいつ戻ってこられるか、それをいつでも迎える準備を整えておく生徒たち一人一人でありますように。 そして主よ、あなたが来られた若月にはよくやった、よき忠実な忍びよと、そのお褒めの言葉に預かる、幸いに預かる生徒たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。